開会の祈祷にもありましたように、私たちは先週キリスト教会の暦に従いまして、ペンテコステ礼拝、聖霊降臨日の礼拝を守りました。それは神の霊である聖霊がキリストの弟子たちの上に下って、世界で最初のキリスト教会が誕生した日のことを記念して守る礼拝でありました。その時学びました使徒言行録の2章の1節から4節、今日の1ページ前という2ページ前になりますが、2章の1節から4節にはその時の光景がこのように記されてありました。五旬祭の日が来て一同が一つになって集まっていると、突然激しい風が吹いてくるような音が天から聞こえ、彼らが座っていた家中に響いた。そして炎のような舌が別れ別れに現れ、一人一人の上にとどまった。すると一同は聖霊に満たされ、霊が語らせるままに他の国々の言葉で話し出した。このところを表面的に受け止めますと、激しい風が吹いてくるような音がしたり、炎が現れたりと、何かこのペンテコステの日には超自然的な現象が起こって、弟子たちに聖霊が下る。でその聖霊を注がれた弟子たちもやはり考えられないような、普通には考えられないようなこう超自然的な能力を与えられた、そういうイメージを抱かれる方もいらっしゃるかもしれません。そしてそういう精霊の力に導かれて、教会が華々しくこう世界へ広がっていった、もっと言えば世界を征服し始めた、そういう話が始まるように思われる方があるかもしれません。もちろん神様の大いなる御業が起こったのですから、そこには一面では人間の思いを超える現象もありましたし、そこから聖霊の導きによって教会の新しい始まりが、新しい歩みが力強く始まったということは確かであります。でもそれは、こういう時に私たちがなんとなく思い浮かべやすい、オカルト的な現象といいましょうか、人々をあっと驚かせて、立ちどころに多くの人が教会に集まってくる、そういうことが起こったというのではないのです。実際、これも前の箇所ということになりますが、その聖霊降臨日を語る話の結びの部分とも言えます2章の12節13節を見ますと、このように記されております。2章の12節13節ですね。人々は皆驚き戸惑い、一体これはどういうことなのかと互いに言った。しかしあの人たちは新しいブドウ酒に酔っているのだと言って、あざける者もいた。聖霊が下った様子を見た人々がすっかり心を奪われて、教会に引きつけられた、感動して教会に引きつけられたとは書いておりません。むしろこれは一体どういうことなのか、何が起こったのか、そのことに驚き戸惑いながら、その意味するところを互いに問わずに折れなかった。また他方では、そういう問いすら起こることなく、こういう弟子たちを見て、ああこの連中は新しい葡萄酒に酔っているんだろうとあざける人たちさえいたと言われております。その意味で言えば、誕生したばかりの教会は人々からまともに相手にされなかった、そういう面さえあったということをこの御言葉は示しております。ただもちろんそれでおしまいではありません。一 人々がそれで帰ってしまったという話でもない。こういう人々がさまざまな反応をする中で、ペテロをはじめとする11人の弟子が今立ち上がります。そして何が自分たちに起こったのか、自分たちが経験したことは何であるのか、その意味をペテロが語り始めます。まさに聖霊に導かれながら、慎み深く、しかも人々の、聞く人々の魂に届く言葉を持って語り始めていくのです。今日私たちもこの御言葉に耳を傾けながら、私たちに今、この私たちに差し出されている神様の恵みに思いを巡らしてまいりたい。その恵みを共に味わってまいりたいと願っております。ただ、ご覧になってわかりますように、ここで語り始めたペテロの説教というのは、14節、2章の14節から36節、あるいは42節まで、渡るような非常に長いものですので、その全体を一度に見ることはできません。で、今日はそういうわけで、主にそのクライマックスとも言えます、32節、2章の、先ほどお読みいただいた箇所の中の、32節、33節を中心に見ていくことにしたいと思っています。で、改めてその2章の32節、33節の御言葉を読んでみます。神はこのイエスを復活させられたのです。私たちは皆そのことの証人です。それでイエスは神の右に挙げられ、約束された聖霊を御父から受けて注いでくださいました。あなた方は今このことを見聞きしているのです。あなた方が今見聞きしていることは何なのか。そのことを、端的に言えば、こういう御言葉で表されていると言えます。そして、このことの中心には、イエス・キリストがいらっしゃる。しかも、復活されたイエス・キリストがいらっしゃるということに、私たちは気がつきます。いや、ペンテコステなんだから、聖霊が中心ではないのかと、私たちは思いたくなるかもしれません。確かに聖霊も大切なことでありますし、あるんですが、しかし、その聖霊もここで言われておりますように、復活されたイエス様が神の右に挙げられて、ご自身父なる神様から受けた上で、弟子たちにそのイエス様が注がれた霊、それが聖霊なんですね。突然、わかんないところから、または神様ご自身から聖霊が降ってくるわけではなくて、復活されたイエス様が私たちに代わってまず父なる神から聖霊を受けられる、その聖霊をイエス様が私たちに注いでくださった、その出来事がペンテコステの出来事に他ならないのです。この出来事はイエス様ご自身と深く結びついており、いや、むしろその中心にイエス様ご自身がいらっしゃるということを私たちはまず確認することができます。そしてそのイエス様に目を向けるとき、もう繰り返し何度も申しましたけれども、注意すべきことは、そのイエス様は復活されたイエス様であるということ。十字架につけられて死なれたけれども、その死の支配から新しい命へと復活させられた、そのようなイエス様であるということであります。で、考えてみれば、私たちの生活、この世の生活というものは最後は死というものに向かっています。どんなに若く生き生きとしていた人も、そしてそういう生命力を持って偉大なことを成し遂げた人でさえ、最後は死を迎えていく。 まあ、2章の29節にも、まあ、あるんですが、このところでペトロは、まあ、旧約における偉大な王であるダビデに触れながらこう言っています。兄弟たち、先祖ダビデについては、彼は死んで葬られ、その墓は今でも私たちのところにあるとはっきり言えます。ダビデ王でさえ最後には死を迎え葬られ、今私たちに残っているのはその墓である。もちろんだからダビデには何の意味もないとか、彼のしたことには意味がないんだということを、ダビデを蔑んでいるわけではもちろんないわけですが、しかしそのダビデでさえ永遠に生きることができるわけではない。死を迎えて墓の中に葬られていく、それがこの世の現実です。しかもそれはただ生物として一つの生命を終えたというだけでは現実にはないんですね。そこにはもっと深く私たちの存在そのものを捉えている罪の力がやはり結びついています。私たちが神様の命から引き離されてしまう、そして死と滅びの中に囚われてしまうような罪の力が、闇の力がそこに働いてきます。このペテロの話の中でも、実は何度かあなた方がこのイエス様を十字架につけて殺してしまったということを語っています。具体的に言えば23節と、まあ、36節と、まあ、いうことになりますが、まあ、今その細かい言葉を今扱うつもりはありません。あなた方がイエス様を十字架につけて殺してしまった。で、それはイエス様が死なれたのは今この話を聞いているユダヤ人たちのせいなんだ、全てはあなた方ユダヤ人が悪いんだと、ペテロは彼らを表面的な意味で責めているわけではないのです。そんな他人事として人の罪をあげつらっているわけではない。いや、それを言うならばイエス様の死において、イエス様の十字架において、イエス様を裏切って逃げ出してしまった弟子たちの姿がはっきりとあります。何よりもペテロ自身にとっては、そんなイエスなどという人は自分は知らない、何の関係もないと、大事な場面で三度にわたって主を否定してしまった自分自身の姿が何よりも彼には突きつけられている。他でもない、私たち自身の罪、私自身の罪をペテロはここで語っている。そういう罪の、私たちの罪の中で私たちは死の力に捉えられていく、滅びの中に捉えられていく、そういう運命にある、そういうことをペテロはまず語っているのです。しかしそのことを語りつつ、それが全てではないのだということをペテロは語っていくんですね。その私たちが十字架につけられたイエス様を神は復活させられた、神は復活させ天に上げられ、私たちの救い主として、私たちのメシアとして立てられたんだ、そこに私たちの新しい現実があるんだということをペテロは語っていくのです。私たちの確かに罪の現実ということは侮ることができるようなものではないけれども、その罪のただ中から神様の新しい御業が始まっているということ、今イエス様において神様ご自身が私たちのこの現実の中に入ってきてくださった、そしてイエス様の十字架において私たちを捉えている罪の力をご自身の身に負いながら、 私たちをその罪の支配から解き放ってくださった。今私たちはこの神様の救いの御業の中に置かれているんだ。イエス様を通して私たちはこの新しい命の中にすでに救われ導かれている。そしてまさにそれは今聖霊が下ったことによってペテロたち自身の内側にまた上に起こった出来事なんですね。ある人がこのところのペテロたちの言葉に関してこういうことを言っています。キリストの弟子たちは神の御業の解説者ではなくてその証人とされたんだ。神の御業を上手に説明してああなるほどと人に分からせてくれる解説者に彼らはなったわけではない。むしろそのことをただ自分の身をもって証しする証人とされた。彼ら自身は決して罪のないものになったわけではない。人よりも優れた偉大な宗教家になったわけでもない。罪人であり貧しいただ人であるということは何も変わらないんだけれども、その身をもって罪人を救われるイエス・キリストの復活の御業、神の救いの御業の証人とされた。まさにペトロはそのようなものとして驚き惑う人々に、自分たちをあざける人々にイエス・キリストの命を証ししているのです。ペトロ自身も、まあ、先ほども申しましたようにイエス様が十字架につけられる前3度にわたってイエス様のことを否定してしまうような破れを負いました。しかもイエス様が復活された後も彼はすんなりイエス様のことを信じたか、信ずることができたかといえばやはりそうではないんですね。なかなか目が開かれない。イエス様の、まあ、自分の罪の深さを知れば知るほどそのイエス様の復活といっても信じられない。むしろそれは自分にとって恐れになってしまう、そういう不信仰の中に彼はいた。イエス様のにお会いした女性の弟子たちの話を繰り返し聞いてもたわごとのようにしか思われず、とても信ずることができなかった。そうルカによる福音書には書いてありました。いや目の前にイエス様が現れてくださってもやはりわからない、無力さと不信仰の中にペトロはいたのです。しかしそのペトロの無力さ不信仰をも超える神の御業がここに起こっているということ、それが聖霊降臨日の出来事の大切な意味です。もはやペテロ自身の弱さ貧しさということは最終的な問題ではありません。自分は信じることができない、自分にはそれはできない、いやもちろんそれがどうでもいいというわけではありませんけれども、しかし私たちがいつまでも必要以上にその自分の無力さと自分の不信仰にとらわれている必要はない、しがみついていてはいけないのです。もはや神様ご自身が、私たちはそれを自分で乗り越えることはできないんですが、神様ご自身が乗り越えてくださっている。私たちの罪を十字架においてイエス様が追ってくださって、私たちを罪の力から解放されて無尽蔵の神の恵みを生きるものとすでにしてくださった。その神様の恵みの命を証しするものとして立ててくださった。私たちは 上から来るこの神様の恵みに委ねて、新しいこの命のうちにペテロたちと同じように立ち上がっていくように招かれているのです。そこにおいて聖霊の働きがどれほど深く関わっているか、もはや多く語る必要はないでありましょう。はじめにも申したかもしれませんが、聖霊というのはどこだかわからないけれども、知らないところから吹いてきて、何か元気になる、何か私たちがやる気になってくる、まあ、そういうものでは、抽象的なものではありません。もちろん現象としてはそのように思えるかもしれませんけれども、そういうわけのわからないものではないんですね。当てにならないものではないのです。イエス様が私たちのために十字架についてくださり、ご自分のすべてを捧げてくださり、そして勝ち取ってくださった復活の命、それをもって私たちに先立って天の神の右に挙げられたそのイエス様が、私たちに先立って受けてくださったその聖霊を私たちに注いでくださったんです。そこまでして私たちの救いのためにご自分のすべてを捧げてくださったイエス様が、ご自分の受けられた聖霊を私たちに注いでくださった。その聖霊が私たちの目を開いて、神様の恵みを、私たちの思いを超えた恵みを知らせてくださる。いや、私たち自身の存在をその神様の新しい命の中に、永遠の命の中に、罪から解放された命の中にすでに置いてくださるのです。このような聖霊によって明かしされるキリストの復活の命の中に私たちはすでにあるということ、招かれているということを今日改めて覚えたいと思います。まさに私たちもまたこの聖霊の命と源林のもとに加わってくるように、その命に確かに預かるように招かれております。繰り返しになるかもしれませんが、私たち自身を見ればいつまでたっても心を鈍く信ずることができないものかもしれません。また一度信じても一時喜びに満たされても、何かあればまたすぐに心が暗くなって信ずることができなくなる、そういう弱さを私たちは持っているかもしれません。ましてや本当にさまざまな、人間の罪のせいではありますが、さまざまな苦しみや悲しみのあるこの世にあって、私たちはそういう不安定なものしか持ち得ないものかもしれない。しかし、そしてその中で多くの失敗や罪を繰り返す罪人に過ぎないかもしれない。しかし、そのような私たちを神様は今イエス様を通し聖霊において計り知れないその恵みのうちに招いてくださっております。古い自分にしがみついてしまいがちなこの自分の手を離して神様に委ねて招きに従って参りたいと思います。イエス・キリストの霊であり、神の霊である聖霊が私たちをいつも新しい命へと作り変えて立ち上がらせてくださる、前へ踏み出させてくださる、そして必要な御言葉と知恵とを与えてくださる、その神の恵みの大きさ、神の御業の真実さ、それをそこに委ねながら、私たちも神様の恵みのうちに 飛び込んでまいりたいと思います。そのような歩みを今日、そしてこの週、神様の前に捧げていきたいと思います。お祈りいたします。私たちの救い主である主イエス・キリストの父なる神様、あなたは御子イエス・キリストを通して私たちを罪から贖い出し、新しい命へと導いてくださいました。そして今、聖霊を私たちに、キリストを通して聖霊を注いで、あなたのその命のうちに、恵みのうちに、愛のうちに招いていてくださることを信じ、感謝をいたします。どうぞ私たち自身、顧みるならば本当に心鈍く貧しいものに過ぎませんが、あなたに委ねて、あなたの聖霊の導かれるままに、あなたの御業を歩んでいくものとしてください。あなたの、そしてまたあなたからの与えられたその豊かな恵み、計り知れない恵みを証ししていく歩みを、このところにあってなすことができるように導いてください。私たちの教会もそのようなあなたの新しい命によって作り変えられ、新たにされ、目を開かれて、この地にあってあなたを証ししていく務めを果たしていくことができるように顧みてください。これらの感謝と願いを主イエス・キリストの御名を通して御前にお捧げします。アーメン。